秋の御退席を聖典のもとに、務めさせていただきましたこと、誠に、ありがたくともどもにお祝いさせていただく次第でございます。来月の記念祭ありますのでもういいだろうと思ったんですけども、何でも大祭も来てほしいと会長さんが言うから、まあ、今日仕方がなく出てまいった次第でございます。出てきた以上ちょっとは何か話してならんということですが、ちょっとしばらくお付き合いください。近年は私も、大工は山名の方へはほとんどもう、来ずに、もっぱらおじば僭越で、の思いで、西に通らせていただいておりますが、おじばの用も、ほとんどなくてですね、自分の御用は朝勤めと夕勤めと、そういうことで、欠かすことなくほとんど出させていただいております。そんな中に自分の、朝夕のお勤めで勤めるお役は神前では一番多いのは数取り、その次が標識、その次がちゃんぽん、まあ、その3つに、まあ、限られております。朝勤めの標識は、だいたい月に3回ぐらい自分がやるのは、その代わり夕勤めの標識は、まあ、10回前後、勤めます。今月ももう9回、夕勤めは勤めました。そんなことで、お勤めるのが一番大事だと思うんですが、お勤めに念を込めるというか祈念するわけですから、ですが、下手に念を込めると間違ってしまうんで、特に数を間違えると大変だということであります。そんなんで、まあ、自分なりに、注意をしながらやっておりますが、まあ、大体座りのお勤めの、足払いのですね、祈願のお勤めは21編ありますから、あまりそれを務めながらいろいろと思いをですね、込めてやると、数を間違えかないわけで、自分の場合はもう何年も前からとにかく3遍ずつ7編、7編はこれはもう、月様石様国サービス月読み雲読み賢ね大食天と、それで7編ですが、それを3遍ずつやるんで、数取りやるときは3本ずつ取ってですね、ここへ挟んで、それで1本ずつこうやってやって、3本ついたらまた3本、それで、3721編というようなですね、仕方します。標識の場合はとにかくもうそれこそまず3回上でやって、低く3回やって、その時ちょっと上げて3回やってですね、さらに上上げて縦気味に3回やって、少し下ろして寝かせて3回やって、で下で3回やって、それでグッと上げて3回やって7辺37人、まあ、ちゃんぽんも大体同じような形であります。まあ、それでやっております。だからあんまりそれにさらに加えてどうのこうのとやるとこんがらがってきますので、一生お勤めの最中は、なるべくそうしております。まあ、ちょっと話は、一条はもうそのものズバリであります。で、今日お話ししようと思ったのは官労台339編でありますが、もういつ頃からか知りませんけども、最初の3編はこれは官労台で言ったら、祈願の台にあたる 2回目の 3回は2段目の台に当たる。そして3回目の三遍は最上段の台をいただく、あのあれ柱みたいになってますから、10段積み重ねて、あるわけですけど、あの10段の台に当たると思って、ね、積めます。それは何かっつったら、あの元の地場に伏せ込む、伏せ込みの義の姿で、祈願の台は月日親神様の伏せ込みの、そこから始まっているわけでありましてね、そもそもの宿し込みから始まって、その理の姿、二段目は立教以来の親様のですね、地場に、いや地場広くはお屋敷に、地場に伏せ込まれた、その伏せ込みの効能というか理の姿。三段から上は親様をいただいて通る、まあ、最上段、まあ、親様のお得の理である最上段のお得に親様をいただいてですね、道に通らせてもらう、いわゆる道のこの伏せ込みの積み重ねの姿が十段の台だと思うんである、まあ、そういう思いで、その自分は思っておりますが、最初の3回はいわゆる元始め以来の、元始まり以来のですね、道筋、それを3回やると。それを皆さんあんまりそんなことを知らんと思いますが、まず天神七代、天の神と書いて天神七代の道中、次の一回は地神、地の神様ね、地神五代の道中で、3回目は人神、人の神と書いて人神六代の道中の、その神様の伏せ込みの理をですね、そこに念を、思いを込めさせていただくということを思っております。これ説明すると元始まりの話になるんですけどね、まあ、ちょっとその次の 2回目のあれは始まるのが、いわゆる今日の秋の大祭の元である立教法でありますね。で、立教以来の、今もお話ししてられましたけども、落ちる道中で、2回目はどん底の道中、3回目は谷底のせり上げの道中。これはまず落ちる道中が、落ちる18年のかかって落ちきられた。でどん底は10年、せり上げが21年、合わせて、まあ、合わせたら約49年になりますが、実際のあれはちょっと48年と68日が天保9年の10月26日から明治20年の1月26日までの間が、いわゆる今日の、年の数でいうと48年と68日、足掛けで50年ということになるわけですね。その道中がをそういう形でですね、まあ、思案されるわけです。それを2回目のお勤め で、3回目の甘露台のお勤めはですね、そしてその台の上にですね、積み立てる甘露台の今通らせていただいている道中、 道筋。この踏み出しは初代新柱が新柱となられた、実際にお屋敷の人となられた明治15年ぐらいからになってくるわけですけど、その道中、まあ10段の台は、まあ道の子のって言ったら道の子の神は新柱ということになるので、まあ一生は新柱の様の代がね、初代、二代、三代、あれはそれぞれのもうその時の道の子のですね、宗和っていうか宗和の伏せ込みのですねことになって、今四代新柱ということであります。まあ大体そんな具合に自分は思います。よくわからないけども、とにかく積み立てる官僚内。でその次は その最後にですね、神様は王冠道をつけるとおっしゃってられる。王冠道、普通は広い道のことを王冠道ですね、いわゆる今で言ったら東名みたいな4車線とかねあれはもう行きも来るのもですね、王冠自由っていうことでね、それで王冠道と言います。これもお指図ではね、そういう意味での王冠道って言ってます。これは世上の王冠道、お筆先で言われる王冠道は神の王冠道。神様は陽気暮らしの上からですね、お連れ通りくださる中に、皆神の道は心の道で、貸主は神様で、借主は心だって。その中に陽気の道をつけるためにはですね、心通りの貸し物を解消する。良きことをすれば良きように、悪しきのことを受け取り、悪しきのことはまた回収する。悪くはなさらんけども回収する。善悪皆返すと。それでこそ心通りですね。心通りだから結構やと。だけど心通りでやられたらたまらんちゅう人いっぱいおるわけですね、現実には、うん、という具合な思いでありますが、それでは心の道、陽気にですね、通ること、通らすことができんからということは、今は神様はね、自由じゃない、親神様は。絶対のご守護をくださるわけやけど、自由じゃない。なぜ自由じゃないかって、人には心っていうものがあるから。だから、だけども、いずれ受け取り、返す。受け取るのもすぐに受け取り、返すのもすぐに返すっていうね。だから、神の王冠道っていうのはですね、すぐ受け取り、すぐ返す。ところが今はね、受け取るけども、返せん。だから代替わりせないとね、返せんって。一回それでまた生まれてて次の代になってから返すというようなこといくらでもあるということ、それをですね返す、それが王冠道。その神の王冠道はこの先は王冠道が見えてある、もうあこにあるここへ来たなりというのがお歌がありますから、その他もろもろそういう王冠の道、王冠道も早く出てみよう、もう今のことと、こうお筆だけで言ってられますが、なかなかそうはいかんのでですね、今日いずれその日が来る、それを王冠道と。本来お道でお聞かせくださる王冠の道っていうのはそういう道でありますね。その日が来ると、その時が来ると。そういったら世界中どんなものでも皆澄み渡る。 裏返せばその神の働き、神様の働きなかったらですね、一度済ますっていう、そのことは成就しないというのが、だからどうでも神が働くという、その神の働きのうちがだんだんだんと塞ぎましていただく、その中にですね、そういう時が到来するということをおっしゃるので、それがまず積み上げる官楼台のその先にですね、それはもうすぐ今のことだと、お筆先ではあの当時から言ってられますけれども、ね、何年先か分からんけれども、そういう時が、そういうのも僕の思案では一回じゃないとね、なかなかそういうわけにいかん。まず日本のものに、さらに広く世界に、それで世界一列に、少なくとも、3回ぐらいの時になると思う。だけどもいずれにしてもそういうね、王冠道の到来、それで最後にいわゆる陽気ずくめの陽官楼台の世界の実現というですね、そういうことになっていくという、合わせてこれから先の官楼台の道の3回ですね、もう3回目にするんだろうなと、こういう具合に思って、やるときはですね、これでも数取りはこれでやりますけども、ちゃんぽんでも標識でも、やる時間も3分か4分ですけれども、まあ簡単な話ですが、いつもそれに思いをいたしてですね、通らせてもらっているという次第であります。ちょっとだけもうちょっとそれを広げて申しますと、まずその天神七代、天神中な国とこたち表谷さん、それから国祭祀月読み雲読み賢根大食殿で、これで天神七代やってる。それが元始まりの大体ですね、虫取り竹類などと八千夜食べの生まれ変わりを経て、またもや皆出直し、そこが天神七代の七代目の時だと。七段で相手言いますと、まず一代目が月様、いわゆる最初の商談道具の模様立て、で二段、まあ日様にあたるけど宿仕込み、三段海下ろし、いわゆる75日かかってね、順次海下ろされたと。なも海下ろしの段になると、まああえて言うたらお産の関係、国沢内の御子とさんの関係と、まあ一応当てると。でそれで五部から生まれてですね、九十五年経って三寸にまで皆出直したと。これは何段のあれで奥の月読みの御子との代で、またもや五部冒頭で五段目がね、三寸五部まで、でまたもや生まれ変わって四寸にまでなったっていう、これは賢根の御子さんの代で、その後虫取り竹類になると八千夜旅まで変わって皆出直した、これがね七代と。この間がちょうどその天神七代に相当すると自分は思います。で水地人五代、これはいわゆる最初の人間の創造からその次の代、いわゆる世界の生成と人間の成長 大体それが愛応じてね、まあ、今採用されてる教典の元始めの話はそこがちょっとパラレルになっとらんところがありましてですね、でありますが、自分はあれはもうの神様に理路整然としてる理の神様の話ですが、そう思うんですけど、まあ、それでいうとまず猿一人残った、今メザル一匹って言ってるけども、あれちょっと言い方悪いと思うんですよ。猿一人残った、その腹に男五人女五人十人ずすのって書いてある、これもちょっと難しいところで、男五人女五人の十人の人間が宿って、これも五部から生まれてだんだんして四寸の倍である八寸まで成長したと。これが国沢氏の御事さんの知人の第一弾ですね。八寸になった時、人間自身が子を産むようになり始めて、その子を産むのも男5人女5人の10人ずつで、 そこは今の経典には記されてないですけども、で八寸になった時に泥海の中に貴彦が出来かけた、貴彦が貴彦出来かけるっていうのはいわゆるまあ高くなるところは、これは月読みの向こうずさんのですね、まあ一つのご死亡の理の姿 で人間の中に、竹竹の人間の中に貴彦ができる、人間自身に。これは何かといった、子が親となってですね、親が子を産むという姿になって、人間の成長の中に一つ人間の中に貴彦ができ始めたということだと思うんだよ。で二段目がね、月読みの子さんで一尺八寸になった時にですね、今度は元の人数産み揃い、やつ九億九万千九百九十九人の元の人数が十人ずつ産み子が親となってですね、増えまさって元の人数産み揃い、で泥海の中の水と土とが分かれかけ、高い低いだけじゃなくて水と土が分かれかけた。そして元の人数が産み揃い、人腹に男一人女一人の二人ずつ生まれるようになった。こう言われる、だから一尺八寸から、あれで言うたら、水は男の理、土は女の理ということになるんだと。水と土とか分かれかけてね、二人ずつ生まれるようになって、それで三尺になった時、天地海山、実月、分かれかけ、外界がね、あれ、それより人間は、一人ずつ生まれ、ものを言うようになったと。三尺になったと。四段目。で、それより命ですね。天地を見合わせ、世界、速やかに分かれてる。あ、その前に、それより人間には欲がつき始めてる。それでそれまではですね、泥の中でも清水の住まいだと、清い水のですね、清水の住まいで、この時から三尺になってから欲がつき始めてですね、それから泥の世情になった、 こう生かしてそれを今に持ち越してきてるわけですけど、泥見せ状。それで五尺になった時にですね、天地を見回す世界皆できてですね、人間は陸に上がって陸上の住まいをするようになった。これが五段目である。これはだいたい月様外して国沢市月読み雲読み賢根、ね、雲読み賢根、ね、大食天ということで五段、まあ、さらに付け加えるとね、奈良橋七里四方に生まれたものはですね、今の日本の地に上がり他の地に、生み出されたものはね、一つ時期持つ食い物を、時期持つ食い物をね食い回ってから天竺の地までも一つ分かれて登っていったっていうことが後につくわけです。あれがつくんですけども、それが地人五代っちゅうね。でその後人間はですね、陸上の住まいをするようになって、6000年前から、これもちょっと、はっきり言うと、普通はもう陸に上がってすぐ知恵の仕込みというようなことですが、しばらくは置いてですね、まあ、1万年ぐらい前から上がったということですが、6000年前から知恵の仕込みが始まると。6000年前から、これが人心六代、いわゆる人として神の道具を、道具集を表に出されて、それを神様が使うてですね、人間に知恵を授けられた。いろんな諸々のそのまず大事が、国沢氏の御高等にですね、人体を授けられて、それを使ってですね、どういう形でか知りませんが、知恵を授けられて、木や竹を持ってですね、いやいや、じゃあ、なんか、蔦やかつらなどを持ってですね、まずは身にまとう布を編む道をですね教えて、いわゆる裸の身を身にまとうものをね教え始めた。まあ、その役にいろんな、だんだん今日までもこういう衣服なってくるわけで、そのそもそもの知恵のつけ始めがその6000年前からと、国沢氏の言うことで、5000年前、次の代に、それは何千年前とは言われませんけど、その次に月読みの御高等に生体授けて、ね、そのものにを使って どういう概念形か知りませんけど、それでいわゆる木や竹を持ってですね、住まう場所を作る道を教えたと。その役にもっとでかいものを作るようにもなったんですよ。いわゆる衣食住の住まい屋の方ですね。でその次に雲読みの御高等に人間の生態を受けさせてですね、いわゆる飲み食いの道を教えた。いわゆる文化政策生活の道をね教えた。合わせて元の知恵の初めから教えたけど、人間の身につかんかったから、この4000年前から雲読みの御高等を使って、いわゆる文字を教えたと。で今も使うという文字の元はですね、そこから4000年前、ちょっともう親様お話しくださった頃からもう200年近くになってるから、4200年前ぐらいかな、教え始めた。でその次に 雲読みの御子は賢根の御子と世代を受けさせて、いわゆる言葉の道をですね、もとはものを言わせたのは初めに、いわゆる言語、これをものの言語があるけど、その言語の道を教えたということになると思うんですね。言語が出てきたら、いろんな文芸から思想からですね、いろんなことが起こってくるわけです。それでその時に大食殿の御子等の生態を受けさせてですね、切る方の道、まあ、おそらく一方ではいわゆる工作の道具だろうな、まあ大体言ったら2000年前って言ったら大体鉄器の始まりでね、青銅器じゃなく鉄器の始まりやると思うんです。まあ、あれからもう今日までもうそういう道具類のあれはなってきてる。その始まりが大食殿の御子、あれ大食殿の御子というのは金物でも刃物は大食殿の御子さんの出会いなの。それとともにいわゆる人間の思想、特に宗教思想ですね、なんかみんなやっぱりそっちの方、それで千年前ぐらいになると思うけれども、最後大殿部の御子頭さんを通してですね、いわゆる生産の道ですね、その元は農業がほとんどでしょうけれども、その生産に関わるいろんな知恵をですね授けられて、もうそれが爆発的になったのはここ100年か200年ぐらい前からということになりますけれども、みんなこの人間が生み出した知恵たちも、それを神がそうして人間である道具を使ってですね、そういう諸々の知恵を教えてきた道中を、まあ人心、まあ端的に言うたら、国沢氏とか月嫁とか賢者とか大殿とかっていうのは、僕は人間のことを言ってるんだと僕は思うんだよ。だからお一人じゃなくてですね、それぞれ何度も何度もですね、当人が生まれ変わる場合もあるし、みんなその天分を授かっておる。その中のこれというものをですね、使って神様に知恵を授けてくださってですね、だんだんとやる人間の文化というものがですね、生み出されてきた。それも神の月日、親神様の神の働きによって、という道中を、その陸上の住まいになってからのことを言われたのは、だから人心六大という言葉は文章には載っとらんですけど、僕はそう思うんだよ、うん、だからそれ、まあ、だいぶ長く申しましたけどね。そうしてその挙句に知るに知れん、神直々からでないとですね、教えるに教えられんところの一点、すなわち元の親、元の親は親自身からでないとですね、教えようがないと。だけども元の親である月日にはね、口はない。だけど口を通しての言葉でないとね、教えようがないと。それは人間以外にないって。だけどもそれに煮込んで物を言わすというわけにいかんと。だから年間の到来をもって元の生みの親である魂の人間生態を受けさせて、いわゆるご教祖親様を社にもらい受けて、そして解き始めたのが元の親である神様のことを教え、それで神の胸の内一切を解き明かされるということになって、以後の道が始まったんだという ことであり、その始まり出しのところが天保5年10月26日、その諸々の知恵の授けの知恵の教えのうちの最後の一点がそれなんだということを、まあ、聞かせていただくので、それが天神7代、地神5代、人神6代っていうですね。それでいよいよ今度は、そして神様はこの世の表に現れた。それまではですね、いろいろあるけども、月日が人間にもってこの世の表に現れてたのが今初めてのことであって、長い歴史の中に一度もないと親様おっしゃったって。仏教はだね、釈迦如来だとかね、阿弥陀さんとか、人として現れたんじゃないちょっと親様おっしゃる。他のあれはいろいろあるけどもということ、ね、人として現れたのは天保9年、まあ、最初に現れたのはまあ10月の24日の朝か、まあ、そういうことになるんだと思います。そして始まったお道がいわゆる以来の親様のご道中であるわけで、その最後は明治20年の正月26日ということに、さっきも申しました48年と68日というですね、そういう道中であります。それがいわゆる落ちる道中、どん底の道中、せり上げの道の道中ということになります。これをちょっとまあ、かぐら勤めでは7回やるんですよね。7編という3編、まあ、他のところで7編言うと面倒、くさいから今外しましたけど、このいわゆる親様の伏せ込みのご道中の中で、いわゆる足掛け50年のね、のご道中の上で申しますと、落ちる道中のは3つに分かれると。まずは約3年内蔵にこもられたと。内蔵に黒木のお召し物をご自分でですね染めてこしらえられて、まあ庭の井戸で染めたとおっしゃるそうですけど、それで白糸で縁取りした紋をつけられて、12弁の紋こちらへ、それをお召しになって、それで内蔵どこにあったか分かりませんが、明治14年にこしらえられた内蔵はその後ずっとあった。それは一番北西の隅ですね、にあった二階屋の蔵があったのであります。どこか分かりませんが、そこに約3年とどまれて、それでやがて表へ出られてからは物があっては邪魔になる、人助けはできんちゅって施してしまえ。親様は貴様の御魂だから、成就貴様だけど、元始めが月様は貴様にご断じなさるにはというように、しょっちゅう月様から貴様へと。親様のご一覧の中でよくある話に、神様おっしゃってっていうのは、これ月様が貴様に、そういうことだと。物があっては邪魔になる、皆施してしまえ。でだんだん行くけど、なかなか行かんかった。18年のうちの最初の3年外して、あとは15年ぐらいですけども、 大体物を亡くなったのはというと、その後に親様が51歳の時にですね、何年目やろう、神様おっしゃるのにですね、世界の面晴らしや、お張り子を取れと神様親様にね、お聞かせくだされて、いわゆる裁縫を教えられるお張り子をですね、取られるようになった。だからお家の中も安定した状態になったんでしょうね、それから51歳の時から。そのお張り子というか親様に裁縫を習いに来られた娘さん方が親様をお慕いして初めて集まって来られたお屋敷に方々であったと、こう聞かせてもらうのであります。そして親様が56の時に善兵衛様をお亡くなりになる、嘉永6年です。でその年に母屋取り壊れと、でもほとんどお屋敷の中のものはこれというのは母屋までと売り払われたからなくなったと。だけども最後気がする、それから2年後安政2年です、おやさま58歳の年に山頂部あった田畑一旦部の野菜畑一旦だけ残して2丁9旦から10年の年切りで渋沢に出されたと。安政2年58歳の年ですから、その翌年からもう収入なくなったわけですよね。特にお米とか綿もたくさん作ってられたから、綿作とか、これは柑橘作物ですけど、まさに どん底にその日暮らしの状態に入られた。それが安政2年58歳の時だと。58歳のその翌年からですね、59歳から、それから10年、いわゆるその日暮らしというかどん底生活で、まあ、その中にいろいろな、僕の知ってるのはあんまり知りませんけども、股間さんに、ね、施され させられたに、米別の米屋のでも裏側の 水は好きん、小敷はささんでっつって親様が股間さんにな、おっしゃったっていうのは、まだそのどん底の道中の時、物あって差し上げるなんて言ったけども、それこそ4合の米しかなかったですね。お住まいいただいた方ね、 お衆さんっていう周囲様の娘さん入れて4人で過ごしてられた、4合の米しかなかったんで、昼過ぎに来た方にそれ差し上げても夕方どうしようもないわけですが、水飲めば水飲む、だけど4合全部差し上げれたんちゃうかな、半分ぐらいしか、ね、半分ぐらいあったんちゃうかなって、まあかゆにしたんじゃないかなと思うんですけどね、おっしゃったってね、そういうお話ありますが、本当になあと思うんですけどね。まあ雛形の道中 そのいわゆる落ちる道中の一つの一番のことで、そしていわゆるどん底の10年はそのままで、やがて帯屋のお助けが多かったようですけども、親様のお助けに預かる方がだんだん出てくると。帯屋ってお産のあれだけじゃなくて、産後のもつれっていうのが割合にたくさんあったようですね。そういう方々がいる。山中忠志さんなんか奥さんの産後のもつれ、産後のですね、 産後あのお産で生きるとね、あと痔になる、痔でどうにもならなくなった。その奥さんの未曽有のお助けいただかれて、山中先生ら夫婦入られて、の奥さんの妹さんが上田磯とかですね、上田平次っていう人の奥さん、その方はもうみんな山沢先生の兄弟、まあ、そんな関係で山沢先生もなってっていう、おやさまお隠れの時の、ね、毎日勤めね、玉井さんと中尾芳恵さん以外はご婦人さんは上田磯というね、おやさまのおそばでお守り役で晩年御家さんで仕えてられた、その方が唯一メンバーの中に、競争園のとこに乗っておりますね。そんな方もそこら辺みんな同じ時代に疲れたんですけど、やっぱり帯屋の極でっちゅうんじゃなくて、産後のもつれ助けていただいたって、まあ、本席様の奥さんもそうでありましたけど、まあ、そういうような中からついてきて、まあその年か前の年ぐらいに着いた方々の中から、特に神様から親様を通して神その話で、思惑の大工が来た、大工が来たから不審にかかれと神様おっしゃるということでね、それでいわゆる後に勤め場所と言われる建物を建てて、それで翌年慶応元年ですけど、正月はまだほと全部できてなかったって、そのできてないとこへ親様ねお入りいただいて、それでお正月を迎えていただいたっちゅう。障子も4枚入れただけやったっちゅうね、そういう話聞く。だから本当にもう、それでその年いっぱい慶応元年の大体春になって、ようやく衣装の形整ったっちゅう。ですから慶応元年まではやっぱりどん底で、いよいよもう勤め場所出来上がる頃にね、最後のみんな材木屋にも瓦屋にも支払い全然できてないっちゅう。で敏子さんならんて、もうどうしていいかわからんち、中に大工さん受け持たれた伊蔵様がですね、もう主人様に頼まれたんかしらよ、お前頼むから断り言ってくれっつって言われたかどうかで、分かりました行かしてもらいますって言ったけどね、もうその坂野大臣っていう材木屋へ行くの、その最初からの付き合いで状況を知ってるから、受けたもののね、古の方にあったって、今の木山の詰め所のはもっと向こうの方にあるの、もう足が出なんだっつってね、どこにあるの、えずでしょ、心配しなさんなんで、神さんのことですからっつって言うてくれたっつって、で河原へも行ったら同じ返事してくれて、それで嬉しいと思って飛んで帰って親様に申し上げ、でさらに周囲様、股間さんにね、また別のとこでそのことを申し上げてね、たらその時股間さんがね、周囲様はそこがおったかどうか知りませんけど、股間さんが来年になったら質入れの田も帰ってくることやから、来年ちょっと慶応元年になったらね、ちょうど10年経って山頂近くの田も帰ってくることやから、帰ってきたら田の1枚か2枚 売ればですね、済むことやから、あんたには決してし、面倒かけんじ、もう心配しなさんなっつってね、小勘さんが、伊蔵様に、言われたっちゅう話をね、伊蔵様の後の口述の、お話に、ね、あるので、そこら辺までがずっとそのいわゆるどん底をやったんやろうなと、道中いろいろなことがあったと思うんですけど、でそれから慶応2年から秋、まあ僕は多分10月の大祭の前ぐらいちゃうかと思いますけど、芦木払い助けたまえ天領の御高等のいわゆる祈願のお勤めですね、南無天領の御高等を開いて教えられたと、そこから始まって、そして年を越して正月から一下りから8月まで12下りをですねお付け下されて、でお付け下さる中からだんだんとお手振りをね教えて下さって、約足掛け3年がかりでお手振りをねつけられたっていうことで、そこからいわゆる助け勤めですね、そういう形で、それでその助け勤めとともにせり上げの飯をですねお通りくださったのが、それから慶応2年から21年、私らが聞いてるお話の大概はその間ね、伊勢藩の中に出てくるお話のほとんどはそのせり上げの道中のいろんな場面場面の人との接触の中でのねお話がだと思わせていただくのであります。甘露台の積み立てていく方の話はもう大神主のことだけ申しますね、やめときます。最後にだんだん話長くなるんですけど、ちょっとだけ申し上げ、親様のお雛形をですね一つ思案させてもらうときに、僕は親様のお住まいの場所をですね、それを思案することが大事だと思います。とにかく最初その天保9年の10月のそのいわゆる寄せ火事の場所は母屋の座敷の裏の方の座敷、北側の座敷のでなすったという、それを大体させてもらうと、ちょうど今の甘露台の座っておるですね地場の石、あそこら辺に親様はお座りになって御幣持ってですねおられたんじゃないかなと。で足掛け3日がか演じりとなさらずに、そこでですねあいこに差し上げますということで善兵衛さんのあれでなったっていう、その場所じゃないかなと。それからその内蔵っちゅうのどこかちょっと分かりません。それでやがて3年経ってお通りくださった道中は、そのいわゆる売り払われたいわゆる昔の母屋のが舞台になった。でやがて母屋が売りたら、その一番どん詰まりの北側の隠居所の8畳と6畳、東半分が土間というね、結構大きな建物だったと思うんですよ。そこへ大釣りになって通りになったということで、それで8畳の間の奥に御幣をですね、神様御幣を作られて祀られてお通りになったということのようです。伊蔵様入信なすった時、最初の御命日っていうか月並み祭の日にご夫婦で参られた時は、もうそれこそもう とても入りかないから外にむしろ引いてですね、結構大勢の人が集まってたと。だけど本当にもうみすぼらしいしょうもない、打ち合ったという話で、そこでずっとお通りになったのであります。それが道中でありました。でいよいよ谷底せり上げの始めが勤め場所の不審があったその翌年ぐらいから、翌々年ぐらいから、その場所、その場、それが勤め場所の上段の北の上段の前お住まいになって約8年か9年ですね、その場所で。その最後の頃に赤木をお召しになって、ほとんどみんなそれ黒木をお召しになって、黒木をお召しの時はですね、親様はいろんなことを他の人と一緒になすって、赤木をお召しになってからは一切そういうことは神様から神様へです止められて、それからちょっとしていわゆる中南に門屋を建てられた十条の前ですね、高い台を据えてお住まいになられた。明治16年まで、その15、6年になったら親様は足が粘るっつってね、まあ、足がもうだるくてしょうがないっつって、ということは朝起きられてからね、もう夜遅くまでね、だろうと思いますけど、もう座布団にお座りになったままっちゅうぐらいから大変やったやろうなと思うね、85、6まで。それでその挙句に足が粘るって言った挙句に、いわゆる前にその内蔵が14年ぐらい作ったその勤め場所と内蔵の間に御休息所っていう建物を、まあちっちゃな建物で今もあると思います。その上段の4畳へお住まいになる。だから御休息所にお移り、16年の10月の、陰暦ですか、10月の26日のですね、大祭の夜にお移りになったっていう話ですが、それからもうほとんどまさに御休息所で寝てられることが多かった。それまではもうずっとですね、演じるともせず、ね、この台から下へ降りるなと神様からおっしゃられて、このとこよりね、下へ降りるものを何時神がどこへ連れて出るやら知れんでっていうようなお言葉があって、警察に引っ張られるようなことになっている。これは明治14、15年の頃ですけどね。このとこより下へですね降りるもの、あの上高い上で言ったら人に見られんでもね、ビシッとお座りになってられた。大体東向いてお座りになってられた。人に対する時は北向きですよ。すごいなって、今のみんなもうほら、まあ仕方ない、僕も足だんだん悪くなってきましたけどね、今本部行ってもね、いやすみません、後ろにおる方すみませんけど、椅子だらけ、礼拝場でもね今いっぱい椅子あるからね、よう椅子座るなと思うけど、下手したら教服着てる人があの椅子座ってですね、お勤め参拝してる、あの教服着て座ってる人ね、爪印さんかな、まあ普通の人だったらいいけどね、教服着てる人はあの椅子に座ってねお勤めやっとるのみたいなのがっかりするけどな。親様は86歳までね、86歳って言っても数えですから、まあ万で言ったら84、5までやな、そうやったって。だけどやっぱり五番年は足が粘る言ってる間という話ですね。で16年 86歳の秋からそういったらほとんど人に会われる時以外は横になっておられたんじゃないかなということを思わせてもらいます。そういうそれでそこでだから最後の場所はお休みなの当然ながら北枕の西向きという形でですねずっと最後の3年余りですねお通りになったんじゃないか。だからその大体その場所をね思って通らせる。それをあえて申しますと最初は甘露台の地場の大体あそこにし、それから今いわゆる隠居所の建物今木更津礼拝所のですね東の隅北側の東の隅柱が4本立ってる あそこら辺が その場所である。でぬれ縁まで行ったらもうあれなぬれ縁の境目ぐらいが後ろの裏の道でその向こうはいわゆる川が流れてた。裏側の水は月んちゅっておっしゃった裏側のそこの水で親様は13でお屋敷13年にお屋敷に入られて以来お隠れになるまで水は全部その川の水を飲んでられたという、それが今の、 いわゆる木山の人らがいつも参拝来るがその通るとこやな、お玄関の前のあたりにマンホールあると思うけど、あそこを流れてるどっちからの道か知らんけど、あれがずっと行ってちょうど北礼拝場の下ですね、あれだいぶ不審の時に埋められてるから元の地盤はですねもっと低いんですよ。だから暗渠になってあそこら辺通ってると、僕はもうあそこ通るとはここ流れてる水の元の水を親様ずっと飲んではったんやなというね、そういうことも本当にあそこ僕もバイクでいつも行きますけども、あそこから降りて通る時にです、いろいろな時ありますけどザーザー言って流れる時もありますけど思わせてもらえる。でその次が勤め場所の北の上段で北礼拝場の中心からちょっと西寄りのいくつぐらいの2つか3つぐらい、もうちゃうわもうちょっと向こうやな2つか、2畳ぐらい縦に畳入っていると2畳ぐらい2、3畳のところが北の上段です。でそこから今度は中身の門屋十条の町はちょうど今の南礼拝場の上段上がったところぐらい、新からちょっと西側にね寄ったところ上段上がったところぐらい、で最後の五休息所の建物が北礼拝場の真ん中近く7、8枚目ぐらいのところだろうなとこう、だからお参拝させてもらうときにですね、もっと親様のことを思うとあっと思うと、次ああこの、なんか思い出したときは、ああどこにおられた頃のことやろうなとかね、そういうことを思って思案すると、いろいろとかなり生々しくですね、一つ受けさせてもらうことができると思います。まあ、今日はこの辺にしときますけども、そういうですねことをわずか甘露台のお勤め3回のうちにですねそんなことをわーというのはこれはちょっと難しいんですけどね、まあそういうことを思わせていただきます。お付き合いいただきましてありがとうございました。